2. 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、コールセンター相談窓口を開設。申請受付は7月中旬を予定。4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金を支給します。区では現在、7月中旬に対象となる可能性のある方へ申請書を送付し、受付を開始する予定で準備を進めています。詳細は区報やホームページで随時お知らせします。臨時福祉給付金、対象、平成26年度の都民税・区民税、均等割が課税されない方、ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、生活保護制度の非保護者となっている場合などは対象外。給付額、支給対象者1人につき1万円、1回限りの支給、次に該当する方は5000円を加算、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者、子育て世帯臨時特例給付金、対象、基準日、平成26年1月1日において、次の要件をいずれも満たす方、平成26年1月分の児童手当特例給付を受給していること、受給者の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合に、児童1人当たり月額5000円を支給するものです。平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること。対象児童、平成26年1月分の児童手当特例給付の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童及び生活保護の受給者となっている児童を除く。給付額、対象児童1人につき1万円、1回限りの支給。その他、公務員で勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先から申請書や児童手当受給証明書を交付されますので、申請開始時期まで大切に保管してください。平成26年1月1日現在の住民登録地で申請。いずれの申請も平成26年1月1日基準日時点で江東区に住民登録のない方は原則江東区では給付の対象となりません。基準日の時点で住民登録のあった区市町村での申請となりますのでご注意ください。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金詐欺に注意を。現時点で区が区民の皆さんの世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を紹介することはありません。また区や厚生労働省などが給付金支給のために ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給を装った振り込め詐欺にご注意ください。5月1日木曜からコールセンターと相談窓口を開設。コールセンター相談窓口受付時間、月曜から金曜の午前9時から午後5時15分、祝日は除く。相談窓口開設場所、江東区文化センター2階、東洋 4-11-3。 区役所及び江東区文化センターの駐車場は駐車できる台数が限られているため、なるべく公共交通機関のご利用をお願いします。問い合わせ先、コールセンター、電話 3647-4596、厚生労働省の相談窓口、専用ダイヤル 電話 0570-037-192 月曜から金曜の午前9時から午後6時、祝日は除く。3. 子育て家庭を支援。各種手当、医療費助成など。区では子育て家庭を支援するため、児童手当をはじめとする各種手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区の窓口のほか、郵送でも受付ができます。申請書は区ホームページからダウンロードできます。その他の手当等は、区の窓口で申請してください。なお、各種手当及び、ひとり親家庭等医療費助成には、所得制限があります。各手当は、申請日の翌月分からの支給となります。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。問い合わせ先、子育て支援課給付係、電話3647-4754、児童手当、対象、日本に居住している中学校卒業前、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで、の児童を養育している親または養育者、手当額、月額、3歳未満、15,000円、3歳から小学校終了前、第1子、第2子、10,000円、3歳から小学校終了前、第3子以降、15,000円、中学生、一律、10,000円、所得限度額以上、児童1人当たり、一律、5,000円、なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務している方を除くは、勤務先に確認の上申請してください。児童手当所得限度額表、扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。扶養親族等の数、0人、本人限度額622万円、1人、660万円、2人、698万円、3人、736万円、4人、774万円。5月分までは平成24年中、6月分からは平成25年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。以上です。子ども医療費助成。対象、中学校卒業前、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分を助成。児童育成手当。母子、父子家庭または同様の家庭、障害のある児童を養育している方が対象です。育成手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額、月額、一人につき13,500円、障害手当、対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級、2級程度の児童、愛の手帳 1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額月額、1人につき15,500円、児童扶養手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額月額、一人目、9,680円から41,020円。二人目、5,000円を加算。三人目以降、一人につき3,000円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額月額、重度、心象手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度の児童、一人につき49,900円。中度、心象手帳3級、愛の手帳3度程度の児童、一人につき33,230円。一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または、20歳未満で中度以上の障害のある児童を養育している父、母、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じ、その一部または全部を助成。4. マイ保育園登録制度のご利用を、家庭で子育てをしている方の負担感や不安を軽減。区立保育園では、園庭開放や子育て相談など、在宅で子育てしている家庭を支援する地域活動事業を実施しています。さらに、平成23年度から気軽に悩みを相談でき、気軽に子どもを遊ばせることができるよう、マイ保育園登録制度、かかりつけ保育園を導入しています。登録は簡単です。実施園一覧から1園選び、その園で登録用紙をご記入いただければ完了です。その場でマイ保育園パスポートをお渡しします。なお、登録園は1園のみですが、登録していない園での地域活動事業にも自由に参加できます。登録にあたっては、土曜や朝夕の登校園児など対応が難しい時間があります。丁寧に説明をしたいので、登録時には事前に保育園に連絡していただけると助かります。 登録できる方、区内在住で就学前のお子さんを在宅で育てている方、マイ保育園登録後の実施内容、保育園が行っている遊びや行事にお誘いします。保育園から年2回、子育てに役立つ情報を掲載したお便りを送付します。子育て相談や栄養相談が受けられます。看護師がいる保育園では保健相談が受けられます。月に1回、身長や体重の測定ができます。保育園の見学や参観ができます。年度末に保育園から参加記念品をプレゼントします。マイ保育園実施園、区立保育園33園、全園に栄養士が配置されています。保育園、住所、電話番号の順に読みます。1、森下。平成26年6月頃から平成27年度にかけて、森下3-13の旧高森公園の仮設園舎で運営する期間があります。森下3-14-6、電話3635-1537。2、白川。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。白川 1-7-1、電話3641-1198。3、深川1丁目。深川 1-6-15-101。電話3643-4845。4、古石場。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。古石場 2-14-1-102。電話3643-0593。5、塩崎。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。塩浜 2-6-3。電話3645-6014。6、篠の目。平成26年9月頃まで、篠の目 2-4-10 の仮設園舎で運営しています。篠の目 1-8-5-101。電話3531-9575。7、篠の目第2。篠の目 2-4-4-103。電話3529-1453。8、辰巳第2。平成27年3月頃まで、辰巳 1-10-1 の仮設園舎で運営しています。辰巳 1-10-65-101。電話3521-0369。9、辰巳第3。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。平成27年3月頃。辰巳第二保育園使用後から仮設園舎にて運営する期間があります。辰巳 1-10-81-101。電話3521-3263。10、東洋。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。東洋 3-22-1-101。電話3647-8458。11、亀戸。亀戸 6-54-2-101。電話3682-9546。12、亀戸第2。平成27年3月頃まで、亀戸 7-57-13 の仮設園舎で運営しています。亀戸 7-57-8-107。電話3684-4386。13、亀戸第3。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。亀戸 1-24-6。電話3685-2883。14、若葉。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。 大島 9-7-8-101 電話 3682-1461 15大島大島 5-53-1-101 電話 3681-9026 16大島第二大島 4-1-6-130 電話 3685-6059 17大島第三大島 6-1-6-130 電話 3685-9091 18大島第四大島 8-12-20-101 電話 3685-7471 19大島第五ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。大島 4-21-3-101 電話 3637-0464 20北砂平成27年3月頃まで北砂 1-3-30 の仮園舎で運営しています。北砂 1-1-4-101 電話 3647-4430 21小名木川平成27年3月頃北砂保育園使用後から新園舎にて運営予定です。北砂 5-21-5 電話 3645-6807 22小名木川第二ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-3-101 電話 3647-9137 23亀高ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-9-101 電話 3647-9138 24亀高第二ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-10-101 電話 3648-9371 25東砂東砂 2-13-2-101 電話 3648-0710 26東砂第二東砂 2-6-4-101 電話 3648-4488 27東砂第三ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。東砂 1-5-3-101 電話 3640-6447 28東砂第四東砂 7-17-35-101 電話 3648-7750 29南砂第一南砂 4-4-1-102 電話 3644-1706 30南砂第三南砂 2-3-3-102電話 3649-1767 31南砂第四ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。南砂 2-3-4-101 電話 3649-2143 32南砂第五ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。ゼロ歳児から2歳児までの乳児専門園です。南砂 2-3-6-103 電話 3649-2144 33上等ゼロ歳児保育を行っており看護師が配置されています。南砂 7-9-11 電話 3646-7087。なお、上記以外にも、改築・改修工事のため、園舎を移転している場合がありますので、ご注意ください。その場合も、電話番号は変わりません。地域の子育て支援は、公設民営・私立の認可保育園でも、各園それぞれで工夫を凝らして取り組んでいます。内容等詳細は、電話で直接お問い合わせください。以上です。出産前の方向けのプレ登録制度。平成25年度から出産前の方のためのプレ登録制度を導入しています。出産前の不安なことや気になることなど気軽にご相談ください。また、保育園での子どもの様子を実際にご覧になりませんか？保育園のイベントにもお誘いします。登録していただくと、マイ保育園プレ登録カードをお渡しします。出産後は登録園で本登録の手続きをしてください。問い合わせ先、保育計画課運営指導係、電話 3647-9503。
5. 区政最前線、区長室から。区職員に浸透しています。チーム高等と意欲、スピード、思いやり。高等区長、山崎孝明。今年は桜の花びらが舞い散る中の入学式でした。緊張の面持ちで入学した子どもたちや、新たに社会人となった皆さんも、やっと新しい環境に慣れてきた頃ではないでしょうか。今年度も、本区は東日本大震災の被災地に、区職員を1年間の期限で派遣しています。今年度は岩手県大槌町に新たに2名を派遣しましたが、この職員たちも新しい仕事と生活に徐々に慣れてきたようです。この他に福島県川俣町に引き続き1名、計3名の区職員が東北で復興のお手伝いをしています。川俣町へ派遣している職員は、先方の自治体や町民の方からの要望もあり、同じ職員を1年延長しての派遣となりました。地域と密着し、町民の信頼を得た職員を頼もしく思います。区職員の被災地派遣は、被災地の復興のためというのがもちろん一番の理由ですが、そこで得た知識や体験、柔軟な発想の積み重ねは、本区に戻ってからも必ず活かされます。これは本区の危機管理の一環でもあると考えています。この春、区職員の柔軟な発想から開始したのが、全国で初の高等湾岸サテライト保育所です。豊洲駅に近い分園でお子さんを預かり、広いスペースを確保した有明の本園までバスで送迎をする仕組みです。利用者の生の声を聞き、用地の確保が難しい都市部で、保育待機児の解消のために考えついた新たな都市型保育のモデルケースです。人口増が続く本区においては、既存の考え方だけではなく、組織の枠を超えた柔軟な発想は不可欠です。私が発信し続けているチーム高等、そして意欲、スピード、思いやりの精神が、区の職員に確実に浸透してきた手応えを感じています。6. 児童福祉週間、5月5日月曜祝日から11日日曜。その一歩、未来に続く夢の道。地域の子育て力の向上を。5月5日子どもの日から始まる児童福祉週間は、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民が理解と認識を深めるために設けられ、期間中は各地で様々な取り組みが行われます。区では基本構想の中で、未来を担う子どもを育む町を目指し、地域社会が一体となって環境づくりを行っています。この機会に子どもたちの健やかな成長を願い、私たちにできることを考えてみましょう。地域の子どもたちの活動基地。児童館・児童会館は、 子どものための地域の遊び場です。遊び、スポーツ、工作など、年齢に合った活動を展開しています。午前中は乳幼児と保護者を対象とした子育て広場を実施し、体操、遊びなどのプログラムのほか、子育て相談や保護者同士の交流の場となっています。午後や休みの日は、中学生までの子どもが集まり、思い思いの過ごし方をしています。また、高校生のための居場所づくりや行事を行っている館もあります。詳しくは、各児童館・児童会館のお知らせ・ホームページをご覧になるか、直接各館にお問い合わせください。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話3647-9230。 7. 国民年金の届け入れを忘れずに。会社を退職、配偶者扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所で加入の届け入れが必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3. 外国から転入したとき、4. 外国へ転出したとき、任意加入。区民課年金係でのみ受付。5. 会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届け入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金、国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先。高等年金事務所、亀戸 5-16-9。電話3683-1231。問い合わせ先、区民課年金係。電話3647-1131。